このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
始まりました、喫茶芝居話。
こんにちは、前田ハイネです。
こんにちは、成本可憐です。はい、第19回です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、
はい、
第19回ですね。
はい、
今回私の近況、うん、
はい、
は、
はい、
ランニングの話。
お
お、私最近よく走るんですよ。
え、えら
なんか体力作りのために走ってるんですけど、
はい、
なんかね、
うん、
私今まで運動ってすごい嫌いやったんですよね。
うん、
なんか走るのもそうやし、
うん、
体育も得意じゃなくて、
うん、
ボールを投げるとか、
うん、
なんかマット運動であの回転、
うん、
前転後転とか、
はい、
側転とか、
はい、
逆立ちとか、
はい、
もう全部運動できないんですよ。
で、
運動苦手だったんですね、
はい、
今もは苦手なんですけど、
うん、
走るとね、
うん、
なんか今までは学校の時のマラソンとかすごい嫌いやったんですけど、はい、大人になって走るとなんかすごいすっきりするんですよね、走った後。
へ
ー、なんでしょうね、疲れてるはずなんですけど、
なんなんでしょうね。けど、
うん、
なんか私も一時期ジムに通っていた時があって、
うんうん、はい、
その時も確かにランニングマシーンで走り終わった時、
うん、
すっきりしたんですよね。
なんやろ、やっぱり息を吸って吐いてするから、
あ、
体の血液の血の巡りが良くなって。
ああ、そういうこと。あとデトックスとかもね。
ああ、汗をかいてとか。
そうそうそうそう、
そういうのもあるんかな。
あるかもしれないですね、
うん、すごいスッキリする。
うん、
走ってる最中も、
はい、
なんか風を当たったりして、
うんうん、
走ったら風がこう前から吹くじゃないですか、
はい、
それがなんか気持ちいい。
ああ、なんかおすすめの時間帯とかあるんですか？
時間帯、私夜にしか走らないんですけど、日中は太陽が出ていて、
あ、そうです、うん、暑いですもんね。
暑いし焼けたりするし、
うん、
なんで夜に走るんですけど、
うん
うん、夜がいいかなと思います。
そうですね、で
ただ夜は暗いので、
うん、うん、そうですね、確かに、う
ん、なんかちょっと明るめの色のね服を着て、うんうん、
蛍光色な
蛍光色、
ちょっと自分光ってますよって感じの格好して、
うん、そうね、
それが一番いいかもしれないですね、
は
い、
私はピンク色の
パーカーを着て。あ、いいですね、かわいい
蛍光ではないんですけど、
蛍光ではないけど、
うん、
でもちょっと派手めのね。
そう、黒よりは、
ね、確かに確かに、
うん、ちゃんと人目につくように走ってます、
うんうん、大切、走ること、
うんうん、
体力もつくしね。
そう、
うん、
筋肉痛になるけど、
うん、
それもなんか自分頑張ってるって感じで。
確かに筋肉痛になっても毎日走る、あ、毎日走ってるんですか？
いえ、週3ですね。毎日走るとなんか逆に良くないみたいなのを聞いたことがあって。
へ、
うん、同じ筋肉ばっかり使うからかな。
あ、回復させてあげないといけないみたいな、
うん、っていう時間も必要みたいで。
すごい、自分と向き合うこともできるっていうね。
そうですね、
ランニングでね、
はい、
すごい一石二鳥な、
はい、そんな私の近況でした。
はい、
はい、それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。
芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします。
はい、
ということで今日はカレンさんが見た映画についてお話ししてくれるとのことで。
はい、私は今回映画を見ました。
はい、
サマータイムマシンブルースという映画。
知らないです
2005年の映画なんですけど、
はい、
もともとはヨーロッパ企画という劇団さんの舞台作品なんですね、
はい、
それが映画化されて、私は、まあ、その舞台作品も映像にこう残ってて、
はい、
それも見たんですけれども、
はい、
今回は映画の方、
うん、
お話ししようと思います。
お願いします。
はい、あらすじとしましては、
はい、
とある大学の SF 研究会の男子学生たちが、うん、突然現れたタイムマシーンで過去に行ったり、うん、現在に戻ってきたりする中で、うん、自分たちの未来を消さないように奔走するドタバタコメディです。
え、未来消えたんですか？
消えてない。
ああ
消えないように、
消えないように、
うん、頑張るの、すごい。
へえ。
もともとはね、現在起こっていることを過去に戻って取り戻そうみたいな、
はい、
現在ね、なんか具体的に言うと、はい、現在、
うんうん、
夏で、
はい、
でエアコンのリモコンが壊れてしまって、
はい、
でそれを過去に行ったら、
うん、
取り戻せるやんみたいな。
あ、壊れてないから。
そう、そういう理由で最初は戻っちゃったんですけど、
なるほど。
後々未来が変わってしまうっていうことに気づいて、
はあ、
そこからドタバタドタバタするコメディです。
なるほど。
はい。でもこれコメディなんですけど、
うん、
ずーっとこう何かがボンボンボンボン起こり続けているわけではなくて、
うん、
なんかタイムマシーンが突然現れたことっていうのが、もうこれは最大のコメディなんですよね。
あー、うん、そうですよね、
うんうんうん、それ以外のコメディ要素としては、
はい、
こう分かりやすいギャグがあるとか、うん、そういうわけではなくて、登場人物のちょっとした会話のテンポのズレとか、
うんうん、
考え方のズレから生じるモヤモヤ、
うんうんうんうん、
そういうところが面白くて笑えてしまう、作品です。
なるほど。
はい。分かりやすいところもあるんですよ。
分
かりやすいコメディ要素としては、
はい、
まあ現在から昨日に行ったり、
うん、
また99年前に行ったりとか、逆に25年後から来た学生がいたりとか、
へ、
だからそれだけでもまあ面白いですよね。
そうですね。
わかりやすく面白い。
わかりやすく面白い。
要素もございます。
うんうん、
はい。で、この映画のおすすめポイント、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。その1、
うん、
登場人物が面白い。
うん。
物語の主軸になる人たちは、
うん、
SF 研究会の5人と、
うん、
あとは先生、未来から来た自称未来人の一般人、
うん、
さっきのあの25年後から来た学生ね、
はい、
とか写真部の女の子2人とか、
うんうん、
まあ、このメインの方々もそれぞれ個性があって、
はい、
なんかこういう男子乗りあるよねとか、
うんうん、
まあ、さっき言った通り、なんかちょっと周りとは考え方がずれてるけど、うん、本人全然気づいてない子、うんうん、まあ、そういう子いるよねとか、
うんうん、
細かいその人の性質とか会話の間とか、そういうのも表現されていてすごい面白いんですけど、
うん、
その他のメイン以外の人たちの行動というのにもぜひ注目していただきたくて、
う
ん、例えば、
はい、
古びた映画館のおっちゃんスタッフ、
うん、ほう、なんかまあそれだけでもなんかちょっと面白いですけど
この人はね、うん、なんか人と話す距離感がめちゃめちゃ近くて、
ほう、
なんか
物理的に、
物理的に近いのよめっちゃ近寄ってくるの。
へ、
で物語のね、この舞台は夏なんですよ、
はい、
で夏でおっちゃん自身もうちは仰いでるんですよ。
お、
仰いでるのに近づいてくる
ちょっと邪魔じゃなーって、
うん、暑い暑いのにあえて近づく
もっと暑いな
そうそうそう、そういう人がいたりとか、あとはお風呂屋のおばちゃんとかね。
それだけでもまたちょっと面白いですけど
すんごい派手なんですよ。派手でなんかネックレスとかもジラジラつけてて、
うん、
なんか男湯で裸になってる学生たちに平気で声かけるとか、
うん、
うん、騒いでたら出禁にするよとかいうような、なんか強いおばちゃんとか面白
い、ね、そういう人いそう、う
ん、いそうなんですよ、うん、いそうなんですけど面白いんですよ、
うん、面白い。
はい。あとはね、なぜか昔のことをよく知っている用務員のおじさん、
うん、え、もしかして昔から来た？
昔から来たんかなそんな感じはね、しないんですけど、昔から来たわけではないけど、なぜか知ってるんですよ。いや、私が見落としてるだけで実は昔から来たんかな
え、どうなんでしょう、それは視聴者お任せな
かな。ちょっと謎大きい人物かもしれない、そう思うと。
うん、
うん、この人はね、
うん、
学内にある謎のカッパの石像ができた理由を知ってるんです。みんながなんでこんなところにカッパの石像があるのって、
うんうんうん、
みんな疑問に思うんですけど、
別にカッパ由来の学校とか地域でもないのに、
うん、
なんであんねんってことですね。
そう、それを、うん、その理由を知ってるんですおじさんは。
なんでなんで知ってるの。
なんでですよね、
はい、
そう、なんでっていうところが結構モヤモヤとする、
うんうん、
そのおじさんが謎ポイントかもしれないですね。うん、うん、 まあこんな感じで出てくる人みんな個性強くて、
うん、
ぜひこのメイン以外のサブキャラクターの方々にも注目していただきたいなと、
うん、うん、いや、はい、もう十分気になりましたね今他にどんな人がいるんやろ
はい、その2、
うん、
で、ゆるいお話かと思いきやしっかり伏線回収がすごい。もうこれほんまにすごいよ。なんかね、
はい、
物語の始まりも、うん、が冴えない SF 研究会のみんなが躍動感のない野球をしているところから始まり、
う
ん、その後お風呂屋さんに行ってわちゃわちゃしてっていう、うん、もう日常で、
うんうん、
会話のテンポとかもリアルな感じで、
うん、
本当に男子学生の日常を覗き見しているような感じで始まるんですけど、うん、でも物語が進むにつれてなんか少しずつちょっと気になるなっていう要素が結構散りばめられてて、
ほう、
でそれが物語が進むにつれて回収されたり、
うんうん、
でまた新たな伏線が張られてたりする、
うん、
でそれが最終的には全部つながる、伏線回収されるんですよ。
すご
い。どうやってこんな脚本台本考えたんやろというぐらい頭のいい、
うん、
作品、頭のいい作品なんていうのかな私がアホやから
いやけど思いますよね、うん、作品読んでて、
うん、
こんなところに伏線があったの？
そうそうそうそう。それがね、散りばめられてるのよ。
へぇー。
そう、映画を見てるときは、はい、そんなに気にしてなかったことも、うんうん、あ、そんな伏線になってたんや、とか。
うんうん。
もう見終わった後にはすごいスッキリします。
へ
ぇー。うん。
それにその伏線を回収したいがためにもう一回見たくなりますよね。
うん、そう。
でもね、ここかって。
もう一回見なくても、うん、全部もうわかる。ようになってる。なってるの。だからもう見終わった後ほんまにスッキリするの。さっきのカッパの石像もちゃんと、
はい、回収されるんですか？
うん。あ、こんなところに伏線あったばみたいなもうちゃんとあるの。
めっちゃ気になる。
めっちゃ面白い。ほんまに面白い。
へー。
うん。なんかね、日々の生活で何か足りないなとか、うん、ほんのちょっと刺激が欲しいなとか、
うん、
そんな時に見たらなんか頭も使えるし、
うんうん、
頭使った分最後にはスッキリするし、
うん、
もう内容も面白いし、
うん、
本当に。まあもしかしたら私も好みやけど、ハイネちゃんも好みの映画かも。
いやーもう。
知れないです。
絶対好きです、私きっと。
うん。
うん、
ぜひ見てみて。
見ます。
なんか面白いって分かってるからこそまた見たいって思える。
うん。
作品だなと。
いいですね。
はい。思いました。
あ、面白そう。
はい。
ちょっと見ます。この後。はい、ぜ
ひこの後。おすすめです。はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はサマータイムマシンブルースという作品でした。
はい。
それでは次のコーナーに参りましょう。社会福祉を学ぼう。
イエーイ。
こちらのコーナーでは私とハイネちゃんが社会福祉について学びます。
はい。今日は私が調べてきたテーマは、
はい、
視覚障害のある方の生活の工夫。
うん、はい、
料理編です、
はい、お願いします、
はい。まあ、普段私たちはこう目で見て作るっていうのを前提に料理してるじゃないですか、
はい、そうですね。
でも視覚に頼らずに料理をするって、
うん、
まあ、絶対難しいじゃないですか。
難しいと思う。想像ができない。
想像できないじゃないですか、
うん、
それをどんな風に工夫してされてるのかなっていうのを、
はい、
ちょっと私なりに調べてきました。
はい。
まず一つ目ですね。調味料について。
はい。
調味料。まあ、例えば、お醤油とか、
うん、
お酢みたいに、容器が似ているもの、
うん、
で、たくさんあるじゃないですか。
はい。
それを見分けるために、点字シールを貼ったり、とか、
はい。
まあ、お醤油の方にだけ輪ゴムをつける、とかして、見分けをつけて、
触ってわかるように
そうです。触ってわかるようにする。
はい。
とか、油なんかで言えば、オリーブオイルとか、
うん、
ごま油とか、サラダ油、
うん。
こういうのって結構、容器が全部違うんですよ、形が。
ほう。
全体的に、一般的に。
サラダ油って、でっかい容器に入ってるイメージが、はい、あったりとか、ごま油は細かったりとか。
そうです。なんか、ウエストがキュッとなっているような形になっていたり、
うんうん、
オリーブオイルはちょっと長めの四角い形の
もの
が多かったりするんですよ。だからそういうのは触って、
はい、
まあさっきのと同じように触って見分けをつけるってことをされているみたいです。
はい、
あとはね、その料理するときに、まあ、調味料やから、合わせたりしないといけないわけですよ。
確かに。
なんか、1対1対2とか。
うん、うん。
もう、うん、って、もう、わかんないよってなるじゃないですか。
そうね。
けど、これはまあ、普段私たちが料理してるときと同じで、うん、計量カップとかに、入れて、やる。
うん、入れる。
入れる。
うん、
で、合わせる、
うん。
ってことをされてる。
うん。
まあ、それはわかるじゃないですか、比率は。
うん。
じゃあ、グラム数はどうしているんだと。
うん。
ケーキとかお菓子とか作るときは、結構、はかりで測って、することが多いと思うんですけど、
うん、
これは、音声のキッチンスケールを使って、
あ、
う、あ、ん。乗せたら何グラムですって、喋るスケールがあるらしくって、
は
い、
うん。
それを使っているそうです。
へえ。
あとは塩コショウは、手に出して、入れる。
うんうん、ああ、手の感覚で、このくらいの量っていうのを感じて、
はい。
入れると
。で、少々、これぐらいかなって入れるらしいです。
ほう
ほう。
へ
え。次。はい。食材を切るとき。
切るとき。はい。
これはまた、私たちと一緒で、一般的に猫の手、第二関節を曲げて、食材を押さえる。ことを意識して、で、丁寧に切る。ただそれだけ。だそうです。
やっぱり、私たちが目で見て、目にすごい頼ってる分、
はい、
なんか手っていうところにあんまり意識
が
いってなかったけど、
うん、
すごく手の感覚って大事になってくるんですね。
そうなんですよね。先端の蚊の感覚っていうものがすごく大切に。で、かつ丁寧に切ることで怪我はしない防止になります。
はい、
あとは、その弱視の方は、色のコントラスト、
はい。
で、見え方がまたちょっと変わるらしくって。
ああ、はい、うんうん。
だからそういう時は、白いまな板ではなく、
はい、
黒いまな板を使われるそうです。
おー。なんか、スマートフォンとかでもありますよね。
うんうん。そういう感覚だそうです。
うん、ほうほうほう。
次。加熱料理についてですね。
はい、
うん、これは、コンロではなく IH を使う。
へ
え、方が多いみたいです。
ほうほうほう。
けど、お料理が大好きな方ですごいこだわられてる方はコンロ使う方もいらっしゃるみたいなんですけど、うん、けどやっぱりどうしても危ないじゃないですか。
まあ、火が燃え移ったりとかしますもんね。
はい、うん、うん。やし、炒めててもどれだけ火が通ってるかわからないっていうこともあるんで、最近はオーブンを使う方が多いらしくって、
ほう、
加熱するときは。
うん。
で、そのオーブンを使うときもまたちょっと一工夫が必要で、
はい。
まず一つ目が、自動を使わない。
ああ、自動機能を使わない。
はい。
うん。
絶対にタイマーを使うとか、もし、そのオーブンにタイマー機能がない、うん、なんてことはないとは思うんですけど、
うん、
もしなかったりとか分かりにくい場合は、うん、本当にちょっとずつ加熱して、
うん、
で、取り出して混ぜて、入れて、加熱してっていうことを繰り返したら、
はい、
まあ、全体の火が通りが良くなるよ。とか。
はい。
あと、電子レンジとオーブンが一緒になっているもの、
うん、
もう最近多いじゃないですか。
そうですね。
そういう場合は、食地シールを貼って見分けるようにしているらしいです。
ああ、やっぱり触ってっていうことですね。
そうです、そうです。はい、あとは、もう覚えるですね。その食地シール貼っても、
うん、
まあ、どこにそのボタンがあるかっていうことだけがわかるので、
うん
うん、何回押したら何になるか。
はい。
っていうのも覚える。
ほ
う。で、手の感覚で見分ける。
はい。
っていうことが大切みたいです。
はい。
あとはね。
はい。
これ私知らなかったんですけど。
はい。
レンジ用のマジックプレート。
ほう。
お盆の形をしていて、
うん、
そこに容器を乗せて、レンジの中へ入れて、
うん、うん。
じゃあそのマジックプレートって、その熱を通しにくいものになるから、
うん。
熱くないんですって。
へー。
だからそのまま取り出せて、
ほうほう。
っていう便利なお盆があるらしくって。
やけどしにくいですよね。
そうです、そうです、
うん。
だからそういうものを使われて工夫されているそうです。
それ私欲しいです。
あれもしかしてよく。
あ、私すぐあっちってなるタイプなんで。でなんか手袋あるじゃないですか。
ありますね。
あれつけるのもめんどくさいし。
うんうん、わかります。
なんかタオルとか持ってね、滑っても危ないし。
うんうん。
なんかシリコンの手づかみのなんかね。
ありますよね。
あるじゃないですか。
はい。
それ、シリコンつけて、取るんですけど、
はい。
お盆があればね、 そう。一回でポンって取れますもんね。
そうなんですよ。
それいいですね。
そう。
欲しい。
そう、私もそれ見て、え、こんな便利なグッズがあるの欲しいなと思って見ていました。
はい。
そして、うん、冷蔵庫ですね。
冷蔵庫。
まあ冷蔵庫もね、パッて見て、わかる私たちには、
うん。
何のこともないんですけれども。
はい。
これもまた見分けをつけるために、
うん。
トレイやカゴを使ってカテゴリーごとに整理整頓して収納する。
うん、
野菜のカゴとか調味料のカゴ、
うん、
朝食用みたいな感じで分けて、
うん
うん、でそのままカゴごと取り出せるようにしたりとか。
うん、
けど一番難しいのって賞味期限だと思うんですよ。
うん、ああ確かに。
うん、だからそういうものはスマホのアプリで管理したりとか、あとは配置を固定する。
はい。
月曜日に買った食材は右下に入れるとか、
あ、
火曜日に買ったのはこの真ん中に入れるとか、
そういう分け方か。
うん、
確かに何か食べ物、まあ、飲み物とか、はい、展示がついてるものとかもあったりするけど、
はい、
賞味期限まではこう触って分かるようになってなかったりするのが多い感じがしますね。
そうなんですよ。
印刷はされてるけど。
そう。
うんうんうん、
って思った時にそのスマートフォンでこう読み取る時間がない、ちょっとバタバタしてて時間がないって時は、
うん、
そうやって配置をこう曜日ごとに分けてるのはすごい分かりやすいのかなって思いましたね。
うん、私たちも活用できそうですよね。
そうなんですよ。いや、うん、本当にその通りで、
フードロスになりそう。
そう、なんか調べてて、そう、私が思ってたのはまさにそれ、
うん、フードロスじゃないか、フードロス削減か、
フードロス、そうね、フードロス削減
になりそう。
そうなるし、
はい、
それに視覚障害を持ってない方でも、
はい、
なんて私たちでも、
うん、
この先ほど述べたような工夫することで、
うん、
なんか料理が苦手な人でも、
うん、
火を使うとか包丁を使うとかって、うん、ちょっと怖いなって思う方でも、
うん、
この工夫を使えば安全に作ることが、うん、ご飯ができるし、
ね、私にぴったり
カレンさんにぴったりな、
料理苦手なんで、
あ、はい、私も苦手なんで、
オーブンとかすごい勉強になります。
いや本当に、はい、だからまあそういうことの工夫を皆さん使っていただいて、
はい、
まあ、料理することが楽しいって感じたらまた日常の中にね、楽しみが一つ増えるんじゃないかなって思いました。
うん、確かにそうですね。
うん、
すごい。いろいろ勉強にもなりましたし。
はい。
最後には本和歌。
そうです。本和歌で。
はい。私たちにも活かせる。
うん。
内容でした、
うん。はい。ぜひ皆さん、工夫してやってみてください。以上、視覚障害のある方の生活の工夫、料理編についてお話ししました。
ということで第19回放送でした。
はい、
はい、今月5月ということで、
はい、
私ふと思い出したことがあるんですけど、
はい、
うちのお父さんね、
うん、
実家の掃除をしていて、
はい、
あの実家ということは私のおじいちゃんおばあちゃんの家なんですけれども、うん、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんがもう老人ホームに入りまして、
はい、
お父さんがもう誰も住んでないということで、
うん、
家の掃除をしているんですけれども、
はい、
桃太郎人形が出てきたと。
ほう。
はい、でその桃太郎人形をどうしようかということで、
ほう、
お父さん男の子なので、
はい、
子供の日に多分その5月人形として桃太郎の人形を買ってもらったんやと思うんですけれども、はい、本当に大きくてそう人形がね、
はい、
でうち私娘なん で、
はい、
で妹も娘なんですよ、
うんうん、
だからもういなくて、
うん、
引き継げる人がもうお父さんしかいなくて、
はい、
だからその人形を捨てるのか、
うん、
売るのか、
うん、
どうしようかっていうのすごく迷っていて、
はい、
でその人形がねまたね、はい、大きいんですよ。
どれぐらいある？
なんやろうね、ガラスケースに入ってて、
はい、
30センチかける50センチぐらいあるのかな。
でかいですね。
結構大きなガラスケースに入ってて、
はい、
そこに桃太郎人形がボーンと立っている、勇ましく立っている人形なんですよね。
うん、
めちゃめちゃかっこいいんですよ。
うん、
で私はそんなんもったいないし、
うん、
で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの愛もやっぱ含まれているものなの で、ね、
うん、
持って帰ってきたらって、うちの、ね、家に持って帰ってきたらって言ったんですけど、
うん、
お父さんとしては あんなでっかいのなみたいな
まあ確かに、うん、結局持って帰ってきてもね、
そう、
そのお家の奥底に眠ることには、
うん、なりそう、
ね、
置き場所もないし、
そうですね、
玄関に置くとか言いながら、
うん、
どうするって悩んでるんですけれども、
いやけど、まあ、将来的にね、
うん、
カレンさんか、まあ、妹さんが結婚された時に、
うん、
でお子さんが生まれました、
うん、
で男の子でしたってなった時に、うん、飾ればいいじゃないですか桃太郎さん
それまでそれまで置いとくか、
うん、
何年後かな、
それもなんかちょっと感慨深いものが、ね、こう生まれるじゃないですか今こうやって悩んでいたなっていうのがまた、
うん、確かに、
はい、
そういう時期が来るかもしれない、
そうです、5月になれば今日のことを思い出すかもしれない
かもしれない、
はい、
じゃそれも踏まえてちょっとお父さんに伝えてみようかと思います、
はい、
一旦やっぱ、ね、うん、人形って捨てるのもね、うん、ちょっとかわいそうやなと思うし、
うん、
持って帰ってきたらいいんじゃないっていうのはちょっと伝えてみようかなと思ったり、
うん、してみてください、
はい、
はい、
します
はい私の、
はい、
最近の近況ちょっと話してもいいですか、
は
い、
どうぞ。
実はですね、ワンちゃん、
はい、
一匹お迎えしたんですよ
なんかもともとワンちゃん一匹飼ってましたよね。
そうなんですよ、うん、ミニチュアシュナウザーをね、
うん、
飼ってたんですけど、
はい、
今回運命的に出会ってしまった、
はい、
チワワとビジョンフリーゼのミックスの男の子をお家にお迎えしまして、
うん、
やんちゃでね、人懐っこくて、
うん、
犬懐っこくてね、めっちゃ可愛いんですよ。
可愛いね、
うんうん、お家に癒しがもう可愛いです、
はい、
よかったら皆さんもね、動物の動画なんか見て癒されてほしいななんて思います、
は
い、
そうですね、
はい、それでは私のおすすめの曲紹介してもいいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、こちらはですね、頑張っても頑張っても報われないな、諦めようかなとネガティブな気持ちになった時、寄り添って背中を押してくれる曲です。決して恐れることなく今を楽しみましょう。超特急でバン。
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。